第4に、担い手等への農地集積集約化と農地の確保について紹介します。人口減少が本格化する中で、農業の成長産業化を進めていく上では、生産基盤である農地について、持続性をもって最大限利用されるようにしていく必要があります。2021年の農地面積は、前年に比べ 2.3 万ヘクタール減少し、435万ヘクタールとなっています。農地バンクが発足した2014年度以降、担い手への農地集積率は年々上昇しており、2020年度末時点で 58% です。さらに、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案を2022年3月に国会に提出。人農地プランの法定化、農地バンクの活用などにより、農地の集約化を促進します。また、農産漁村活性化法の一部を改正する法律案を、2022年3月に国会に提出。活性計画の対象として、新たに放牧・鳥獣緩衝帯の整備、林地化等農用地保全の事業を位置づけて支援します。第5に、農業経営の安定化に向けた取り組みの推進について紹介します。農業者の総合的なセーフティネットである収入保険は、自然災害だけでなく、様々なリスクによる収入の減少を保障しています。2021年の加入実績は、前年に比べ約 2.3 万経営体増加し、5万9000経営体となりました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、農業者の関心が高まったことなどが要因です。諸外国との生産条件の格差から生じる不利を補正する対策のうち、経営所得安定対策の2021年度の加入申請件数は、畑作物の直接支払い交付金は前年度に比べ600件減少し4万2000件でした。しかし、作付け計画面積は増加しています。また、米畑作物の収入減少影響緩和交付金は前年度に比べ1万件減少し6万8000件となりました。収入保険への移行や主食用米の作付け面積を減らしたことなどが影響しています。第6に、農業の成長産業化や国土強靭化に資する農業生産基盤整備について紹介します。2020年3月時点で大区画化が行われた水田は 11%。また、土の中の水を抜くための暗渠排水の設置などにより、麦、大豆などの畑作物を栽培できるように、汎用化が行われた水田は 47%。農業用水を供給する畑地灌漑施設が整備済みの畑は 25% となりました。スマート農業の実装を促進するため、自動走行農機などの導入に適した農地の大区画化、ICT 水管理施設などの整備、農業農村における情報通信環境の整備を推進しました。土地改良法の一部を改正する法律が2022年3月に成立。農地中間管理機構関連農地整備事業の対象に、農業用用排水施設、暗渠排水等の整備を追加し、農業者の費用負担なく実施できるようにし、それにより、担い手への農地の集積集約化を加速しました。また、 農業水利施設の老朽化が進行しており、漏水などの突発事故の発生も高い水準で推移しています。補修・更新などを計画的かつ効率的に実施するストックマネジメントにより、施設を長寿命化し、ライフサイクルコストを低減しました。防災・減災対策では、ため池工事特措法に基づき、2021年7月末時点で約5万5000箇所が決壊により人的被害を与える恐れのある防災重点農業用ため池に指定され、うちハザードマップを作成したものは約2万5000箇所になりました。農地・農業水利施設が持つ洪水調節機能を適切に発揮するため、農業用ダムの事前放流や水田を活用した田んぼダム、ため池や農業用排水施設の活用などによる流域治水の取り組みを推進しました。土地改良法の一部を改正する法律が2022年3月に成立。国または地方公共団体の判断で実施できる金融的な防災事業の対象に農業用用排水施設の豪雨対策を追加し、防災・減災対策を推進しました。